オムシリーサイラン。皆さんお元気ですか？まだまだ暑い日が続きますが、朝夕の風の涼しさに秋の気配、そして神の計らいを感じる今日この頃です。
前回以上に素晴らしい未知の愛の見本はありませんとスワミはおっしゃっていますが、体調を崩されぬようお気をつけください。
はい、それでは早速今月のレディオサイジャパン始めたいと思います。
いつもの通り SSOJ 事務局からのお知らせです。
サイラン SSOJ 事務局です。皆さん、神と共に日々霊性修行に励んでおられることと思います。それではいつものように9月の活動をご案内します。9月15、16、17日は全国サラダナキャンプが静岡県伊豆市の天城山荘で行われます。神への愛、神への帰依、祭祭祭のテーマで、祭大学の卒業生の体験談、ワークショップ、ベーダーセミナー、マジャンセミナーなどのプログラムがあります。この3日間を通して、スワミと共にもう一度愛と帰依について学び、気づきを分かち合う機会となることでしょう。27日は、シューティーサイバー様のご生誕170周年記念日です。ババ様への感謝のお祈りとマジャンを捧げましょう。続きまして、記念祭の予定は次の通りです。9月23日は帯広グループの11周年、29日には岩国広島グループの16周年の2つの記念祭が行われます。次に10月の活動予定をご案内します。10月20日はサイアバターの日です。1940年の10月20日に馬場様ご自身がこの時代のアバターであることを宣言されました。この記念すべき日より、ババ様のアバターとしての使命が開始されました。どうぞ神聖な一日としてババ様に感謝のお祈りを捧げましょう。21日にはダセラ祭が行われます。このお祭りの意味は、インドの叙事詩ラーマニの中でラーマ王子がアッキラバンと戦い、10日目に勝利したことに由来するお祭りです。皆さんとご一緒に、ババ様にお祈りを捧げ、この日をお祝いしたいと思います。最後に、記念祭の予定は次の通りです。10月7日は、多摩グループ2周年。14日には、福岡グループ13周年。そして、21日には東京センター27周年、京都センター11周年の記念祭が行われます。以上、9月の活動と10月の活動予定でした。神と共に平安な日々でありますように、心よりお祈りを捧げます。みんな幸せになりますように。J サイラン。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。
私の愛を受け、その愛が全く帰依となってあなたへ流れるようにしてください。神様、どうか私の手を取って 絶えずあなたの役に立ててください。神様、どうか私の魂を受け、あなたと一つに溶け込ませてください。神様、どうか私の心と思いを受け、あなたと調和させてください。神様、どうか私のすべてを受け、あなたの役に立つ道具にしてください。
Radio Sai Japan。それでは早速プログラムの方を始めたいと思います。今月はクリシュナ氏のご生誕をお祝いしてクリシュナ特集をお送りいたします。
クリシュナといえば、クリシュナはたくさんの名前を持っていますが、それだけ多くの人に愛されている神様ということですね。
そうですね、私はやっぱりクリシュナという名前が好きですね。
私はゴパールも可愛いイメージなので好きです。
なるほど、どの名前を呼んでも同じですが、今回はそのゴパールを取ってゴパールバイヤーというラジオドラマをお送りしたいと思います。
バイヤーとはお兄さんという意味です。すなわちゴパール兄さんということです。
ゴパール兄さん、面白いタイトルですね。クリシュナがお兄さんなのですか？
はい、森の近くに母親と二人暮らしの少年の物語です。
クリシュナがその少年のお兄さんなんですね。
そうです、絵本を元に作られた楽しいお話です。まずは前半をお聞きください。
森の近くの丘にある小さな村に一軒の小さな家がありました。その家には親切で優しい母親と幼い息子は二人きりで住んでいました。父親は数年前に亡くなり、二人は寂しい思いをしていましたが、親子二人で暮らせることを幸せに思い、小さな家があることを幸せに思っていました。この親子は大変貧乏でした。食べるものも着るものも十分ではありません。もちろん子供が遊ぶおもちゃなど何一つありませんでした。この村は小さくて学校もありませんでした。けれども優しい母親は可愛い息子を学校に行かせたいと思いました。息子に勉強させ、賢く、利口な少年になってほしいと願っていたのです。森を通り抜け、坂を下り、角を曲がると、隣の村があり、そこには学校がありました。学校には教室があり、先生がいました。本とボールペンと黒板などがありました。運動場もあります。そして、たくさんの子供たちがいました。
ああ、私の息子も学校へ行くことができればどんなに良いでしょう。
優しい母親は思いました。そこで彼女は幼い息子を森の向こうにある学校へ送り出しました。森を通り抜け、坂を下り、角を曲がった隣の村にある学校へ。しかし息子はまだ幼く、しかも学校は大変遠くにありました。本当にとってもとっても遠かったのです。それに森を通り抜けるのは恐ろしいことでした。森の木々はとても背が高く見え、そこに住んでいる生き物たちは奇妙な音を立てていました。しかも森の一番奥深いところは薄暗かったのです。ですから少年は学校へ歩いて通うのが好きではありませんでした。学校は好きでした。先生も友達も好きでした。勉強も遊びも好き、宿題でさえ好きでした。けれども薄暗い恐ろしい森を通り抜けることだけは嫌いだったのです。朝目覚めると少年はよく母親にこう言ったものです。
ママ、僕行きたくないよ。今日はママと家にいてもいいでしょ？ねえ、お願い。
でも、ママと一緒に家にいては勉強ができないでしょ？
ある日のことです。森を通り抜けて学校から家に帰る途中、少年はこれまでにないほど恐ろしくなりました。誰かが後ろから後をつけてくるような気がしたのです。少年はドキドキして息を切らしながら小さな足でできるだけ早く走りました。しかしつまずいて転び、膝に怪我をしてしまいました。そして泣きながら家にたどり着きました。
あんな森は大嫌いだ。学校も嫌いだ。何もかも全部嫌いだ。もう二度と戻るもんか。
母親は悲しみました。幼い息子が怖がって泣いていたからです。母親は自分の小さな息子が一人ぼっちでいたことを悲しく思いました。家にはあまりお金がなかったので、自分が働かなければならず、息子を学校まで送って行ってやれないことが悲しかったのです。一体誰が彼女を助けることができるでしょう。そうです、彼女は一人ではありませんでした。これまで一度も一人ぼっちだったことはありません。いつでもクリシュナが彼女のそばにいました。クリシュナはいつも彼女の声に耳を傾けていました。クリシュナはいつも助けてくれていました。そこで彼女は祈りました。クリシュナにはたくさんの名前があります。クリシュナの名前の一つにゴパールというのがあります。優しい母親はその名前が一番好きでした。彼女は息子の方に身をかがめると、 その愛らしい顔を抱いて、優しく涙を拭ってやりました。そして穏やかな、勇気づける声で、彼女は言いました。
私の可愛い坊や、あなたは一人ぼっちではないのよ。秘密を教えてあげましょう。
え？秘密？ねえママ、どんな秘密？
森の中にはあなたを守ってくれる人がいるのよ。あなたには兄さんがいるの。兄さんは森の中に住んでいて、あなたが必要な時はいつでも守ってくれるのよ。
本当ママ、本当に森には僕の兄さんがいるの？兄さんはそこで何をしているの？どうしてうちで一緒に住まないの？
坊や、あなたの兄さんは森の中で子牛たちの世話をしているの。だからうちには来ないけれど、心配しなくていいのよ。兄さんはきっとあなたのところに来てくれます。森の中で怖くなった時はいつでも、ただ心の底から兄さんを呼べばいいの。ゴパール、ゴパールって。そうすれば兄さんは来てくれる。必ず来てくれるわ。
少年は兄さんがいることが分かって大喜びでした。兄さんに会うことを考えると胸がワクワクしました。少年は一人ぼっちでなかったことが嬉しかったのです。翌朝、少年は早起きをしました。そして朝ごはんを食べ終わると森へ走り叫びました。
ゴパール兄さん、ゴパール兄さん、ねえどこにいるの、ゴパール兄さん。
でも誰も来ませんでした。暗くて恐ろしい森はしーんと静まり返っています。木々の大きな影が風に吹かれ、前後にざわざわ揺れています。少年は不安になり、とても怖くなりました。少年はお母さんが言ったことを思い出し、心を込めて大きな声で叫びました。
ゴパール兄さん、ゴパール兄さん、僕を助けて。お願いだから姿を見せて。僕を助けに来て。僕は怖いよ。
かわいいその少年はわーっと泣き出してしまいました。一本の木の後ろから小さな頭がひょいっと現れ、くすっと笑い声がしました。この美しい陽気な青色の少年は、黒い巻き毛と大きな茶色の瞳をしています。そしてわんぱくないたずらな微笑みを浮かべていました。頭の足にはきれいなクジャクの羽をつけています。彼は怖がっている少年よりも少しだけ年上で、少しだけ背が高いように見えます。
ゴパール兄さん、あなたがそうなの？
少年は小さな声でつぶやきました。自分の見ているものが信じられなかったからです。クリシナは木の後ろから現れて、少年の肩に自分の腕を回しました。少年はクリシナの瞳を見上げました。少年はすっかり安心し、恐怖心が消え、自分が愛されていることを感じました。それはまるで魔法のようです。私たちを幸せにしてくれる魔法です。
僕は君の呼び声を聞いたから駆けつけてきたんだよ。 君はどうして泣いているんだい？もう二度と泣かなくてもいい。君が必要な時はいつでも僕がここにいるからね。
少年は涙を拭いました。少年はにっこり微笑み、くすっと笑い、それからくすくすっと笑いました。少年はとても幸せでした。ワクワクしました。喜びでいっぱいでした。兄さんがいたのです。本当に素敵な兄さんです。
ゴパール兄さん、家には来ないの？どうしてこれまで家に来なかったの？なぜ森の中にだけ住んでいるの？
少年はたくさんの質問をし始めました。クリシュナは少年と一緒に歩きながら、森の外れに着くまではすべての質問に答えてくれました。クリシュナは少年を抱きしめて言いました。
かわいい弟よ、僕は君のためにここにいる。君が僕を呼ぶときはいつでも一緒にいるからね。
少年は必ずまた兄さんに会えることを確信しました。少年はさよならを言って学校に向かいました。そして学校が終わるや否や、また森に帰っていきました。
ゴパール兄さん、僕の声が聞こえる？
かわいい小さな頭がまたひょいっと現れました。陽気な青色のクリシュナは森の中を駆けながら叫び返しました。
できるものなら僕を捕まえてごらん。
こうして少年は毎日学校の始まる前と終わった後、森の中でゴパール兄さんに会いました。クリシュナは道の途中で少年に森の中に住んでいるありとあらゆる素晴らしい生き物たちを見せてくれました。森はもはや恐ろしいところではなく、うっとりとするほど魅力的な場所です。少年はもう怖くありません。喜びでいっぱいです。少年は自分が決して一人ぼっちではないことが分かりました。少年のそばにはいつでもゴパール兄さんがいたからです。少年には友達がいました。兄さんがいました。道案内をしてくれる導き手がいました。
さて、ここで一曲お送りしたいと思います。
EHV Human Values Song で Help Ever Heart Never です。
一つの愛だから Help Ever 取れない青息よ、何もいらない、全てこの胸の中にある、それだけが。やってはこの手でみんなを助けよう、いつもあれを誰も決して傷つけないように、世界は一つの一つの愛だから、誰もが一つの一つの愛だから、 Help me more、 Help me more、 この手でみんなを助けよう、いつも Help me more、 誰も決して傷つけないように、世界は一つの一つの愛だから、誰もが一つの一つの愛だから、 Help me はこの手でみんなを助けよう、いつも Help me は誰も決して傷つけないように、世界は一つの一つの愛だから、誰もが一つの一つの愛だから、
それではドラマの後半をお送りします。
学校は終業式が近づいていました。毎年終業式には全員が先生に食べ物やプレゼントを持ってきます。少年も何か学校へ持っていきたいと思いました。でも何があるでしょう。少年には十分な食べ物がありません。心が痛みました。みんな何か贈り物を持ってくるのに、自分には何もなかったからです。でもその時、少年にある考えがひらめきました。翌日少年は森でクリシュナに尋ねました。
ゴパール兄さん、お願いがあるの。明日、先生にプレゼントを渡したいんだけど、何かお願いしてもいい？
もちろんだとも。明日君が学校へ行くときに用意しておくよ。
その翌日、少年が坂を駆け上がると、クリシナは手に小さな壺を持っていました。壺の中にはアイスクリームが入っていました。そのアイスクリームはシャリシャリムシャムシャ、とても美味しい味がしました。少年は学校に到着すると、他の子供たちはみんな先生のために大きくて綺麗な贈り物を持ってきていました。少年は恥ずかしくなりました。他の子供たちの贈り物はみんな大きく見栄えが良かったのに、自分の贈り物はほんの小さな壺に入ったアイスクリームだけだったからです。やはり少年はそれを先生に渡したくはありませんでした。彼は誰も気づかない教室の片隅に立っていました。ところが、先生は悲しそうな少年を見つけました。この先生は とても善良で思いやりのある人で、自分のクラスでは誰もが居心地よくいられるように願っていました。そこで先生は少年を呼びました。
君はそこに何を隠しているんだい？君が何か特別なものを持ってきてくれたことを私は知っているよ。
先生は勇気づけるように言いました。少年はその小さな壺を取り出し、先生に見せました。他の子供たちはこのちっぽけな贈り物を馬鹿にして笑いました。少年は目を伏せ、決まりが悪く顔が真っ赤になりました。けれども先生は少年を見て言いました。
ありがとう。私は君の贈り物が気に入ったよ。
先生は小さな壺を手に取ると、大きな桶にその中身を開け、壺を空にしました。その壺を少年に返そうとしたとき、突然先生は気がつきました。空っぽになるどころか、壺はアイスクリームでいっぱいだったのです。先生はもう一度中のアイスクリームを取り出し、壺を空にして元に戻しました。しかしそれはまたまたアイスクリームでいっぱいになっていました。先生は驚きました。少年も驚きました。他の男の子や女の子たちもみんな自分の目が信じられません。全員が驚きました。そして何が起こっているのかを見るためにみんなが壺の周りに集まりました。先生はもう一度壺を空っぽにしました。もう一度やってみました。それからもう一度、またもう一度。でも壺は空っぽになりません。いつもいっぱいです。本当にこれはなんと素晴らしい贈り物だったことでしょう。子供たちは喜んで叫びました。
なんて魔法だ！
すごい、
すごい、すごい。
なんて面白いんだ。
なんと不思議なことだ。
わーい、すごい。
君は一体どこでこんな壺を手に入れたんだね。
僕の兄さんがそれをくれたんです。
兄さんだって？君に兄さんがいたとは知らなかった。兄さんとは一体誰のことだね。
トパール兄さんです。兄さんは子牛たちの世話をしています。兄さんはとってもハンサムでとっても不思議な少年です。黒い巻き毛にクジャクの羽をつけていて、大きな茶色の目をしていて、ちょっといたずらっぽい微笑みを浮かべているんです。
少年が自分の兄さんのことを話したとき、先生にはそれがクリシナ神のことだと分かりました。先生はこの兄さんに会いたくなりました。他の子供たちもこの素晴らしい兄さんに会ってみたくなりました。みんな少年の兄さんに会いたかったのです。そこでみんなで一緒に森に出かけました。少年は森の外れに立って叫びました。
トパール兄さん、どこにいるの？どうか出てきて。
みんな待ちました。けれども、クリシュナは現れません。少年はもう一度叫びました。
ゴパール兄さん、どうか出てきて。友達や先生を連れてきたんだ。みんな兄さんに会いたがっているんだよ。
彼らは待ちました。しかし、クリシュナは姿を見せてはくれません。困った少年は叫びました。
ゴパール兄さん、どうして出てきてくれないの？僕のこと怒ってるの？今度だけでいいから、どうか出てきてください。
やっぱりクリシュナは姿を見せてはくれませんでした。誠実で真面目な先生は目を閉じて自分自身を 愛でいっぱいに満たしました。先生はクリシュナを思い、心の底からクリシュナを呼びました。他の少年少女たちも目を閉じて、愛でいっぱいになりました。みんなが心の中にクリシュナを思い描き、親愛を込めて呼びました。
ゴパール兄さん！
彼らは信じました。本当に信じたのです。ゴパール兄さんが来てくれる。ゴパール兄さんは必ず来てくれる。一本の木の後ろから小さな頭がひょいっと現れました。彼は微笑んでいます。くすっと笑い、そしてくすくすっと笑いました。この美しい陽気な青色の少年は、ふさふさとした黒い巻髪と大きな茶色の瞳を持ち、いたずらっぽい微笑みを浮かべていました。それは魔法でした。みんなが幸せでした。みんながワクワクしました。みんなが至福に満たされました。彼らはクリシュナを見たのです。皆さんは再クリシュナを見たいとは思いませんか？あなたはその再クリシュナの魔法を知っていますか？知っている？知らない？どちらですか？目を閉じて自分を愛でいっぱいに満たし、そして信じるのです。心の底から全身全霊を込めて再クリシュナと彼を呼んでみてください。
サイクリシナ
ゴビンダクリシナジェイゴパラクリシナジェイゴパラバラバララダクリシナジェイゴビンダクリシナジェイゴKrishna Jai, Krishna Jai, Krishna Jai, Krishna Jai.Krishna, Krishna, Krishna, Jai.
Krishna, Jai.
Govinda, Krishna, Jai. Gopala, Krishna, Jai. Gopala, Bala, Bala, Radha, Krishna, Jai.
Govinda, Krishna, Jai. Gopala.
Mohana Murali Dhari Krishna Jai Gopika Mala Hari Dhari Bhaji Meera Manavi Ghari Madana Mohana Murali Dhari Krishna Jai
Gopika
Krishna, 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 Jai.
Krishna, Jai.
Krishna, Jai. Rama, Krishna, Jai. Radha, Krishna, Jai. Bala, Krishna, 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 Jai.
Krishna, Jai.
Krishna, day, Krishna day, Krishna 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 jai, Krishna day. Jai Gopala Krishna Jai Gopala Bala Bala Radha Krishna Jai Govinda Govinda Krishna Jai Gopala Krishna Jai Gopala Bala Bala Radha Krishna Jai Govinda
やっぱり神の皆は心を込めて唱えることですね。
続きまして御言葉のコーナーをお送りします。
1977年、クリシナ・ジャンマシュタミーのご講話からです。
クリシュナは牢獄で生まれました。このことは、私たちが光を得て自由を獲得するためには、神が私たちのハートの中の暗く狭い牢獄に現れなければならないことを教えています。マーヤーは神の真実を隠す妄想です。マーヤーは人間の本質が物理的な体そのものであると捉える傾向にあります。そして、肉体の欲望を満たすように、私たちを促します。このようにして、人は神を忘れ、代わりに自分の中にある動物的誘惑に耳を傾け、結果として高い理想から落ちてしまうのです。しかし、クリシュナが人の心の奥深くに生まれるならば、その人は救われます。従って、人は自分のハートの中に神がいることを認識しなくてはなりません。クリシュナは、デーバキーの8番目の子供として生まれましたが、このことには重要な意味があります。精神的な進歩の段階の8番目にあるのがサマーディ、超意識の段階での至福で、それは内的感覚のコントロール、苦行や神の皆を繰り返し唱えること、座る姿勢、呼吸のコントロール、心のコントロール、集中、瞑想に続く霊的努力の段階なのです。これらは、アシュタンガ・ヨーガという8つの戒律として知られています。7つのステップが乗り越えられて、その過程で思いが純粋になって初めて、神を見ることができるようになります。 サマーディという言葉は、一般的に、一時的な意識の喪失、あるいは、一時的な意識の高まりと考えられています。しかし、サマーディの状態かどうかは、その人にもたらされた効果や、その人の自分自身や他人への態度を見て判断すべきです。サマーディは、サーマ、平等と D、H を合わせたものです。つまり、すべての存在が根本的に等しいということを理解している知性のことです。この状態においては、違いや区別に対するすべての感情が消滅するだけでなく、暑さ寒さ、悲しみ喜び、善と悪といった観念も無意味になります。人がこの状態に達したとき、神はその人の意識の中に自動的に生まれます。クリシュナは人々の中で普通の人として行動し、神の愛をもって彼の規律を人々が守るよう導きました。クリシュナは、ホラガイや車輪、コンボ、ハスなどで構成される神の印を見せびらかすことはしませんでした。クリシュナは冠すら身につけませんでした。少年の頃、頭にタオルを巻いただけの姿で、牛の後を追いかけて牧草地へ行っていました。熱意を持って、すべての命あるものとの結びつきを持ち、愛を通して彼らの愛を勝ち取ることや、視野を正したり、意識を浄化する過程を通して、本来自己の核である神性に気づくように導くこと。これが皆さんの目前にある使命です。人間の形をしていないと誰も近づこうとはしないでしょう。姿が人間を超えたものであれば人々は近づかないでしょう。ですからシャーストラ、霊的科学は人間の形をとった神が人類を救うために現れなければならないと言っているのです。五大元素は神の意志から生まれたものです。ですから、それらはクリシュナの意志に従います。クリシュナが言うことは何でもその通りになりました。実際に真理の唯一正しい定義は、クリシュナがおっしゃることです。このことを信じなさい。このことを固く信じなさい。ある日、クリシュナがアルジュナと共に散歩に出かけたとき、木の枝に止まっている鳥を指さしてアルジュナに尋ねました。あのクジャクが見えるか？アルジュナは答えました。もちろん見えますとも。アルジュナよ、あれはクジャクではない、わしだ。とクリシュナが言うと、アルジュナはすかさずそれがわしであると言いました。そしてクリシュナが同じ鳥を指さして、すまない、あれは鳩だ、と訂正すると、アルジュナもまた、そうですね、今見ると鳩です、と言い直しました。クリシュナはアルジュナに向かって笑い、言いました。あれは鳩などではない、カラスだ。すると、アルジュナも意義なく同意して、紛れもなく、あれはカラスです、と言いました。すると、クリシュナは、アルジュナの愚かさを非難しました。なぜなら、アルジュナは自分が見たもの、クジャク、ワシ、 鳩やカラスに、ただ盲目的に同意したからです。すると、アルジュナは答えました。あなたがおっしゃることは、私にとって真理です。あなたはカラスを鳩に、また、クジャクをワシに変えることができます。あなたが宣言されることに、どうして私が反対いたしましょう。あなたの言葉が私の従う真理です。皆さんもそのような信念を育て、自分のエゴや他人の霊障によってひるまないようにしなければなりません。英知と無執着を育みなさい。そうすれば皆さんのハートは香り高い美しい花を咲かせるでしょう。ここに、サイが蓮の上に立っている写真があります。サイクリシュナは、皆さんのハートにある蓮の花に座るでしょう。サイクリシュナは、守護者として、案内人として、常に皆さんと共にいるでしょう。そして皆さんに恩寵を降り注ぐでしょう。サイクリシュナは母であり、父であり、教師であり、身近な親族となるでしょう。そしてサイクリシュナは皆さんにとってすべてとなるのです。
いかがでしたか？今月のレディオサイジャパン。最後にバジャンをお送りしたいと思います。
オーババ、サイクリシュナです。お聞きください。 それでは皆様に賽の恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
ジェイ・サイラーン。